ご紹介をいただきました、2720期から参りました杉田に遡りと申します。ガバナの方から先ほど橋本さんはパッドガバナと同時ということをご紹介いただきましたけど、それと2008年2009年度の川端直前ガバナと私は同期のガバナです。で私2年間のガバナを始められまして大変友人が増えておりまして、今日は会えるかなと思って楽しみに来たんですけどね、そういうわけで、いろいろありましたけども、その話は別としましてですね、2年間咲いていただいたおかげで、ロータリーも非常に友人も増えて、親睦もといいますか、友人、いろんなところに行っても大変楽しく過ごされていただいて、今日はこの2620地区にご案内をいただきまして、このような伝統ある地区で話せることは大変光栄になります。今日は皆さんにですね、先ほど平井パストラマの方からおっしゃってましたけど、本当にロータリーというのに今皆さんが魅力を感じているのかどうかということですよね。私は1973年昭和48年に入会されていたときに、25歳の時にロータリーに入会し、その時のロータリーというのは非常に輝いてました。若造だったんですけど、このバッジをしているということは、世界どこに行ってもですね、すごいなと。お前みたいな若造がロータリーに入れるのか。そのようなですね、ロータリーというのは権威もあったし、魅力があった、その時期に私は入会させていただきましたので、大変ロータリーの、いい時のロータリーも知っております。若い人が入ってこられても、やはり魅力を感じる前に退会されるような、非常に残念な今の現状じゃないかなと思います。今日はですね、皆さんにまず、世界はどうなのか、そして日本は、そしてこの地区はどうなのかということをですね、いろんな面から見ていただいて、それから先へ、会員増強に大体の原因を書いて、服部先生の方にですね、あと、なぜそうなのかということを検証していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。これはエイクリン・イン・スミス、RI 会長エレクトでございます。 7月1日からロータリーコーディネーターというのを創設されまして、今後そのクラブをサポートして強くしようというのが一つの大きなテーマであります。今世界と日本、そして2650地区の会員の状況であり、先ほどの話にありましたように、世界の会員数はどうかといいますと、大体120万人ぐらいを推移しています。 我が国 の、 会員数の推移なんですけど、このように一番多い時は13万人の会員がいたんですね。で今や9万1000人という会員数がある。これはどういうことを意味しているかといいますと、まあ、会員が減ったのはあれですけど、一番問題なのは議事の数が17名の RI の議事が今まで2名日本から出ていたのは、現在黒田さん、黒田理事が1名です。と、なかなかその日本の考え方が通らない。会員が減るということはそういうことですね。まあ、これはもう正解でもなんでもないですけど、ロータリーも17名の理事の中で1名なのか2名なのかというのは大きな違いがあると思います。来年今度は近藤さんですね。近藤さんが理事になられますので、どうも私がすると動かないと思います。あとはグラフを次していただいて、このような13万人のところからずっと今は9万1000人近くまで少なくなっているという状況であります。では皆さんの地区はどうかと言いますと、6085名いたのが今4836名、まあ、昨年の6月からすると今18名増えてますけど、まあ、このような推移でいくと大体また減るんじゃないかなという私は危惧をしておるわけですけど、まあ、そういうどうかおられる皆さんが、まあ、会員維持を心がけていただければプラスマイナスゼロぐらいで終われば最高じゃないかなと思います。まあ、こういうような感じですね。じゃあ皆さんの地区のクラブの会員はどうかと言いますと、私もここにいてびっくりしたんですけど、まあ、京都南には215名の会員がおられる。大変大きなクラブがあるんだな。100名以上のクラブが8クラブ、京都クラブも191名、奈良148名、118名、まあ、そのようにして100名以上のクラブが8つもある。しかし残念ながら20万のクラブが2クラブ、20名から29名18クラブ、30から39のクラブが24クラブ、40から49名のクラブが21クラブあるんですね。と合計しますと63クラブが、まあ、これが大体日本もこのぐらいの平均である。20名から40名以下のクラブが非常に増えている。私の地区にも少ないところは4名でできるのかなというのもありますけど、そこにはいろいろと事情があって、まあ、はい、してるわけです。じゃあ世界の男性会員と女性会員の比率はどうかといいますと、大体 15% は女性会員、そして日本は 4% が日本の女性の会員の平均です。この地区はといいますと 2% なんです。私は九州の熊本から来ましたけど、熊本というのは少々のように男が大変強いところに威張っているということなんですけど、 それでも 5.5% の女性会員が平均を上回ってるんですけど、まあ、女性では最も多い下院会の初等では 28% が女性会員です。で、日本が一番世界で少なくて 4%、 それでなおかつ少ないのはこの中年会まあ今では別しませんですね、やっぱ会員を増やすとなってくれば女性のもう男女平等参画の社会でございます。ここは非常に大事だろうと思っております。3年未満の世帯の下院は 22% です。そして日本は 17%、 3年未満ですと11年以上が世帯は 41% で日本は 53% なんです。それはどういうことでしょうか。高齢者の方が多いとなかなか敷居が高い、若い人が踏み込めないところもあるんじゃないかなと思ってますし、まあ、昼の例会なんかユニフォームは主流ですけど、またそういうこともあって後ほど述べさせていただきますけど、まあ、やっぱこの 12% も違うということはですね、まあ、自然体会者の方もかなり多いですね。もう高齢で亡くなられるとか、古い伝統を引き継いでいるのが多いだろうと思いますけど、このような割合で 53% の方がもう11年以上ですね。私ももう30年以上住んでかなりもう古い方になってまいりました。で、これは世界のロータリークラブの例外ですね。月曜日の例外が 17%、 火曜日が26%、 水曜日が 21%、 木曜日が 23%、 そして金曜日も 9%、 土曜日曜は 2% ずつある、こういう現況であります。これは大体もう日本も日本も一緒だろうけど、ここは非常に特筆すべきことだろうと思いますけど、まあ、朝、例会をしているところ、9時までのところが 8% ある。で、まあ、9時から11時までは 0% なんですけど、ここは大体日本がしているところ 34% のところが11時から13時59分まで。かなりの日本はここが一番多いんじゃないかなと。14時から15時59分までが 1% ですけど、16時から18時59分までが 18% ある。そして19時例会というのが 39% もある。ちょっと夜と夕方の例会を合わせますと 57% がもう夕方からの例会というのが今の世界と、若い人も夜だったら行ってもいいなとかですね、昼はなかなか行けないもんなっていう方でも比較的入りやすいじゃないかなって思っております。まあ、今までルール説明しましたけど、それで それから先、じゃあ今まで私たちは、私は今年度 RRIMC と言いまして、会員組織のコーディネーター、まあ、平たく言えば会員増強のコーディネーターをしているわけです。で、各地区に行きまして、増強してください、会員を維持をしてくださいということを言っています。なかなか歯止めが効かないというのが日本の現状だろうと思っています。で、やはりプリンギン・スミス・アルアイ会長に行くとも、上目だけのことを言っても、増やせ増やせ言っても、これはできないんじゃないか。やはり昔、私、まあ、私入会したのも三十数年前です。その当時、ロータリーの魅力ですよね。このバッグが輝いてたということを先ほど平井松永の方からも言ってもらいましたけど、まさにそのような時代にしなきゃならないんじゃないか。ロータリーの良さというのをちゃんと新入会員にも言わなければならないんじゃないか。職業更新が大事だ、親睦が大事だ、いろいろなことをあります。やっぱりその他にもロータリーというのはキリストというものが前にあったと思います。人生の道場とかね、ロータリーはその人生の哲学だとか難しいことを私たちは若い時に言われてきます。で、なぜ今霊界の出世も悪いのか。やっぱり霊界が本来の姿を、本来魅力のあった時の姿を今手を出してないんじゃないかなと思います。タクワにしてもロータリーに入ってなければ聞けないようなタクワが聞ける。ただ著名人じゃなくして、そういうのをもう一回やはり地域と地区とそしてクラブが活性化していかないと、なかなか会員増強というのはできないんじゃないかなということで、クラブの支援っていうのを来年は大きく打ち出してる。これは別にですね、ガバナーの職域をその犯すとかそんな問題じゃないです。ガバナーからの要請があって、一緒に各クラブの支援をしようじゃないかということを、レイ・クリンギン・スミスさんは今おっしゃっています。まあ、来年と言いますか、7月1日からはこれが開始になるわけでありますし、まあ、これは先ほどのシカゴでありましたように、41名のコーディネーターが世界中から集まって研修があります。で、日本からは3名の中に入っています。で、この、プログラムというのは理事会で承認を受けて7月1日から開始する、41名のロータリーコーディネーターを任命される。で、大事なことですよね。ロータリーコーディネーターはゾーンの RI 理事、地区ガバナー、そしてロータリー財団地域コーディネーターと協力して、この今まではロータリー財団コーディネーターです。財団のコーディネーターと一緒にその地域を育むということはしてませんでした。だけどこれからは財団もロータリー、RI も一緒になってやろうじゃないかということで協力してですね、国際ロータリーに関する地区とクラブの資源として役割を担うという、あくまでも地区ガバナーを支えるために私たちはそれの支援をして、そしてクラブのためになるようなことを今からしているということであります。これが第一ゾーンが桑原さん、仙台。 で第二ゾーンが坂本さん、東京の方で私がいます。そして7月からはこのような第一ゾーンの補佐が3名、第二ゾーンの補佐も3名、第三ゾーンが4名おりますけど、金子さんっていうのは2700地区のファストガバナン、三木さんっていうのは2680地区のファストガバナン、2670地区がのファストガバナーが手を出す。と、武道というのは2710地区ですけど、これは事務局の世話をしてもらうために今入っているようなので、各地区から34地区から現在の例えば6月末の会員の状況というのを知らせてもらうわけです。とファストガバナーにそこまでしろと言っても大変失礼なと言われますので、実は全体で1名加えていただいております。でロータリーコーディネーターの役割ですけど、この辺りちょっともう時間がありませんので、呼んで後で皆さんのお手元にありますので呼んでいただきたいと思います。こういうことがロータリーコーディネーターに課せられた役割であります。皆さんご承知のように総合計画というのがこの私たちはやっぱこの国際ロータリーの長期計画を推進するということで、2010年から13年までこの長期ビジョンで推奨してまいります。この計画というのは世界で1万4000人のロータリアンの皆さんからアンケートを取って、そしてまた一般の市民の方に集まっていただいて座談会の形態でいろいろロータリーについて、どんなところがロータリーの魅力なのか、ロータリーというのはどんなことに皆さん感じますか、そういうことを聞いて、実はこういう長期計画ができました。で2007年から10年度までは7つの優先項目があったんですけど、これを2009年に先ほど言ったようにアンケート等を調査しまして、2010年から13年度は3つの優先項目というのに統一されました。それはクラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、公共イメージと認知度の向上であります。クラブのサポートとしてどんなことをお手伝いができるかということはここに書いてある通りでございます。で、クラブのサポートのテーマとして、クラブがより大きく豊かで大胆なクラブにというテーマがあります。そして第2番目の柱がこの人道的奉仕の重点化と増加ということで、以下の書いてある通りのことをしていくわけである。で、先ほど第1番の柱として、ちょっと皆さんのには書いてませんけど、時間がありませんのでちょっと省略しておきます。このことが第2番目の柱である。で、第3番目が公共イメージと認知度の向上ということで書きの通りであります。次年度レイ・グリンギン・スミス RI 会長によると、クラブに心を配らなければクラブが国際ロータリーに目を向けてくれることはないでしょう。またクラブがロータリーで最も重要であるということを 明確にしたいということをおっしゃっていただいて、まあ、私たちは来年度からコーディネーターとしてスタートするわけですけど、まあ、各地区のガバナーと一緒になって力を合わせて、そして財団のコーディネーターとともにですね、まあ、地域、地区、そしてクラブのために、まあ、少しでもお役に立てばと思って考えているところでございます。以上で報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。